皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所は街道管理人のヤイロの娘が病に陥りました。そこでこのヤイロはイエス様のもとに行ってお願いします。そして素晴らしい癒しを体験するというその話です。今日もここから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
マルコの福音書5章21節から24節35節から43節。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない、眠っているのです。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。すると少女はすぐさま起き上がり、歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち、非常な驚きに包まれた。
今日のこの箇所から、イエス様はどういうお方か、3つ見つけてみたいと思います。そして私たちの生活に、今日もイエス様の御業が起きることを期待したいと思います。まず第1番目、イエス様はそばにいて支えてくださるお方です。この街道管理者のヤイロは娘が病気になったので、本当にいても立ってもいられない。そこでイエス様の話を聞いたので、もうひざまずいて自分のプライドを捨てて、イエス様にお願いしました。ところがこのイエス様のところにお会いに行っている間に、家の者たちが来て、ヤイロにもう手遅れだと語りました。ところがイエス様はそこで、恐れないで、ただ信じていなさいとヤイロに語りかけてくださいました。イエス様はいつも私たちのそばにいて、恐れないで、ただ信じていなさい。ただ私のことを信じていなさい。私はあなたを愛している。私はどんなことでもできる。あなたのためになら命すら捨てることのできるものだ。だから信じていなさいと語ります。今日私たちもこの生活の中で共にいて、ただ信じていなさい、恐れるなと語ってくださっているイエス様の御声を聞きたいと思います。一旦静まって、イエス様がそばにいることを目想し、そして語ってくださっている、恐れるな、ただ信じていなさいという言葉をキャッチしたいと思います。二つ目は、この家の者たちがこのヤイロのところに行って、もう手遅れだと言いました。しかしイエス様はこのように言いました。なぜ取り乱しているのですか？泣くのですか？子供は死んだのではない。眠っているのです。人間的な目には、本当にこのもう娘さんは死んでしまったんでしょう。ところがイエス様には全くそのようではありませんでした。ただ眠っているだけだと語りました。そうです。2番目は、 イエス様の前に終わっているものは何もない。どうでしょうか、私たちの生活の中でもうこれは終わってしまった、もうこれは無理だ、これは不可能だった、自分の力では無理だ、いろんなことを諦めてしまったり、投げ出してしまったり放棄してしまったりしてはいないでしょうか。私もそのうちの一人です。いろんなことが思い出されます。でもイエス様の前では終わっているものは何もありません。イエス様の目を通してその物事を見つめ直したいと思います。私たちがもう一つ覚えなければならないのは、このようにイエス様に願った後、必ずこのようなフェイントが訪れるということも覚えていきたいと思います。私たちが何かこの信念、ビジョンが与えられ、またこの道が開かれたように思えて進み出した途端、いやそれは無理だよ、それはもう不可能だったよ、いややっぱりあれは勘違いだよ、あなたの思い過ごしだよ、自問自答して諦めてしまうようなことがあります。多くの場合、私たちがビジョンを持つと必ずそれを潰そうとする、そのような勢力が現れます。ですから私たちが何か始めようとした時に、何か妨害や妨げが来たら、終わってはいないとイエス様が語ってくださっているその声を聞き取りたいと思います。そしてイエス様の目を持って、イエス様ならできる、イエス様ならどんなことでもできるんだと信じて歩んでいきたいと思います。三つ目は、イエス様はここで娘に語ります。タリタクミ、少女よ、あなたに言う、起きなさい。イエス様は私たちに手を差し伸べて起こしてくださるお方です。この少女はイエス様の目から見ると本当に眠っていました。でも大きな病の中に、この死んでしまうほどの大きな病の中にあったのは事実です。ですからイエス様はこの無理強いして自分の力では這い上がりなさいと言ったのではなく、イエス様は手を取って少女よ起きなさいと引き上げてくださいました。イエス様は私たちにただ起き上がりなさい、自分の力で起き上がりなさいというのではなくて、私たちの手を取って起こしてくださるお方です。今日イエス様が私たちにも同じように起き上がりなさいと手を差し伸べてくださっていると思います。もし落ち込んでいる、倒れている、もう立ち上がることができない、そのように思っていらっしゃる方は、イエス様が今手を差し伸ばしてくださって起きなさいと言ってくださっているその手をしっかりと握りたいと思います。今日皆様がこのイエス様の手を捕まえて、イエス様によって立ち上がらせていただく一日となることを期待いたします。お祈りいたします。ハレルヤ、神様、あなたはいつもどんな時にも、私たちが目で見ることできなくても、感じることができなくても、そばにいて、そして励ましてくださっていること、恐れるな、ただ信じていなさいと語ってくださっていることを感謝いたします。今日このディボーション TV を見ておられる一人一人が、あなたのまだ終わっていない、そしてただ信じていなさいと語りかけてくださっているその声を聞き取ることができますように、そしてあなたが差し伸ばしてくださっているその手を握りしめることができますように、このディボーション TV を見ておられる一人一人をあなたが立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にください。主を知らない民に、主よ恵みをください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。